私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。権限とは、主イエス・キリストがどのような方として現れたかということになります。権限を第三の日曜日に私たちが聞くのは、込み出しに従うなら第一にイエスがガリラヤで伝道を始められたということであります。現代を生きる私たちにとって、それはイエスが伝道をガリラヤで開始したという地理的な情報に過ぎないかもしれません。しかし、新約聖書時代の人々にとって、そこは異邦人の地、すなわち救われない人々が住む場所に過ぎなかったのであります。辺境の地で活動を開始することは、無意味、無力、無駄、そういった印象を与えたに違いありません。クリスマスに聞く聖書の言葉に、イザヤ書の60章がございます。次のようにあります。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には、主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。御子イエスはその通り、異邦人の地、ガリラヤでお生まれになったのですが、それは地を覆う闇の中に、主の栄光が輝いたということなのです。イエスの伝道こそ、闇の中に輝く光に他ならないということであります。ルーテル教会の聖書日課は、3年周期でありまして、マタイ、マルコ、ルカ、それぞれの福音書を中心に毎年聖書から聞いてまいります。今年私たちはルカによる福音書を中心に御言葉を聞いていくことになります。それぞれの福音書には特徴があり、今日の日課においてマタイ、マルコとルカの福音書が違っている、その特徴に目を向けてみたいと思うのです。すでに触れましたように、今日の日課はその初めにイエスがガリラヤにてその伝道を始められたという記事が位置しています。これは共感福音書に共通した記事でありますが、マルコやマタイによると、イエスはガリラヤの伝道の始まりにあって、この両者ともに神の国が近づいたということ、悔い改めることを述べ伝えたとしているのであります。つまり伝道の内容、その言葉を明らかにしているわけです。これに対し、今日私たちに与えられるルカによる福音書は、ただ教えたということを示しているだけなのです。伝道と言われているのですが、今日私たちに示されているのは、 イエスは諸街道で教えたということにとどまっているのです。第二に、マルコもマタイもこのガリラヤ伝道に続いているのは、漁師を弟子にするという出来事でございます。しかしルカだけはガリラヤ伝道の記事に続いて、ナザレで受け入れられないという込みなしがつけられる出来事を位置づけているのです。おそらくルカはイエスが教えるということに目を向けたのではないかと思うんです。それはガリラヤ伝道の始まりにあって、マタイとマルコと違い、宣教の内容と言葉に一切触れることなく、ただ教えていることからも明らかです。続いて漁師を弟子にする場面ではなく、ナザレで受け入れられないという出来事を位置づけているのも、ここに教えるイエスの姿が明らかにされているからであります。イエスが街道に入って聖書、当時はこう巻物になっていますから、こう読むにしてもこっちを送り出してこっちを巻いていく、こういう巻物でありますから、イエスの前に置かれたこう巻物がちょうど開かれた場所が、預言の場面が目に留まったとのであります。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。かつて、洗礼者ヨハネが、その弟子たちを使わし、ヨハネ、イエスに尋ねさせたことがありました。ルカによる福音書7章で次のようにあります。来たるべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？イエスは彼らに答えています。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている、と。いかがでしょうか。預言者イザヤの書が告げていたことと、洗礼者ヨハネの弟子たちの問いに対し、イエスが答えられたこととの間に、多くの共通した内容があるということがわかるのです。このように共通しているのは、今日イエスが読み上げられた預言者イザヤの書で明らかに告げられたことこそ、イエスによって実現されることに他ならないからであります。それもそのはずです。このイザヤ書に見る、私に油を注がれたとある部分は、 ヘブライ語でメシアとなっており、ギリシャ語ではキリストと訳される言葉であります。つまり預言者イザヤの書のこの言葉は、イエスこそメシアであると言い表していることがわかるのです。メシア、救い主として油注がれたキリストは、貧しい人に福音を告げ知らせ、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるために来られたというのであります。これが今日教えられていることになります。そしてルカによるならば、これが今日ガリラへの伝道でイエスが教えられたことになるわけです。この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき、実現したとイエスが言われているのは、この聖書の言葉がイエスが来られたことによって実現したのだということなのです。イエスが来られたことによって実現した主の言葉は、主の恵みの年を告げているのです。レビ記25章10節、次のようにあります。この50年目の年を聖別し、全住民に解放の宣言をする。それがヨベルの年である。あなたたちはおのおの先祖伝来の所有地に帰り、家族のもとに帰る。ヨベルの年は、貧しさのゆえに売却された土地は元の持ち主に戻され、奴隷に売られたものは元の家族に戻されることになっていました。50年に一度神が与えられた元の姿に戻され、すべての人に神の命に生きる生活が取り戻されるというのです。50年に一度の解放の年と耳にして、皆さんはそれはあまりにも長いと感じられることでしょう。あるいはそれは厳しいと思われることでしょう。7年ごとの安息の年を7回過ごして初めて、すべての束縛から解放されるとあるからです。しかし、レビ記が告げる50年に一度のこのヨベルの年を、長い、厳しいと、あるいは辛い、このように感じるならば、今日告げられるこの聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現したという主の言葉は、かえって福音としてそれぞれの心に響いてくるのではないかと思うのです。50年に一度という人にとって一生に一度の許しではなく、主イエスが言われているのは、今日耳にした時、 実現するという許しの宣言に他ならないからです。しかもイザヤ書が告げる言葉によると、主の恵みの年について、主の霊が私の上に、主が私に油を注がれ、主が私を使わすと、すべて主が救いの御業の主語となっていることがわかるのです。私たちが何をしたからではなく、救いのすべてにおいて主が働かれている、ここにすべてがかかっているということなのです。何を持っているからでもなく、救いのすべてにおいて主が働かれている、主の憐れみが私の上に注がれているからなのです。たとえ私たちが欠けているものに過ぎないとしても、それは決定的な否定とはならず、その私たちに御言葉を通して主は今日救いを実現される力を持っている方なのです。さて、2024年度、私たち藤ヶ丘教会では、私の隣人に対して一人のキリストになろうという主題に基づいて歩んでまいりました。礼拝後に総会が開催されますが、2025年度も同じ主題を提案させていただきます。主題聖句について触れますと、2024年度は良いサマリア人の例えから、言ってあなたも同じようにしなさいでしたが、2025年度はローマの信徒への手紙から、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいを提案させていただきます。いくつかを候補として挙げさせていただいたわけですから、役員会ではこの一節を選ばせていただきました。私の隣人に対して一人のキリストになろうと歩み始めるとき、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいという言葉が一番しっくりくるというのがその理由でありました。この主題聖句を一言で言い表すとするならば、それは共感ということではないでしょうか。そうです、主イエス・キリストご自身こそ私たちに共感するために、神の子でありながら私たちの間に宿られたのであり、民衆と一緒に洗礼を受けられたのであり、罪人や徴税人たちと共に食卓に着かれたのでありました。そしてついには罪に縛られた私たちを解放するために十字架の死を遂げられたのです。主に従うということは、このような主と同じように誰かの痛みに共感するものとなるということです。喜びも悲しみも共にするということでありましょう。そういう意味で提案させていただく ローマの信徒への手紙からの言葉は、私の隣人に対して一人のキリストになろうという主題にふさわしいのだと思います。キリストが共感を持って私たちと共にいてくださいましたから、私たちも一人のキリストとして誰かに共感し、喜びも悲しみも共にする群れとされたいのです。突然ですが、日本福音ルーテル教会第7次総合宣教方策の表題をご存知でしょうか。まあ知らないというのが当たり前の言葉かもしれません。次のようになっています。隣人のために一人のキリストになろう。藤ヶ丘教会の主題と重なっていることがわかります。もともとこの言葉はルターの言葉でありますから、まあ重なるのはまあ仕方がない、仕方がないって言ったら語弊がありますけど、ある意味まあ当たり前ことでございます。違いはこの次の副題になります。こんなふうにあるんです。隣人と共にあるキリストに出会う。先ほど触れましたローマの信徒への手紙、この主題聖句の狙いとこう重なるような思いがいたします。すべての隣人と共にあるキリストを隣人のうちに見るということです。隣人に仕えるわけですが、隣人の喜びや悲しみを共にするのですが、そこにいるキリストに私たちは出会っていくんです。藤ヶ丘教会の主題に戻りますが、私の隣人に対して一人のキリストになろう。これも隣人のキリストに私がなるということと同時に、その隣人と共にすでにいてくださるキリストに私が出会っていく、そういう双方向のこう動きがここにあるということがわかるのです。私たちは隣人に対し喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、そのような教会の群れとなりたいのですが、かえって隣人と共にいるキリストに出会い、キリストが私たちの喜びを共にし、悲しみを共にしてくださる、そんなキリストに出会っていくことになるということではないでしょうか。このキリストに励まされて、動かされて、私たちも隣人となって一人のキリストとされていくのです。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したとはこういうことなのです。私たちがキリストに励まされて隣人に仕えるために出ていくとき、かえってその隣人と共にいるキリストに出会って御言葉が実現していることを確信していき 生きるのです。この主にあって私たちは新しい一年を共に歩み、祈りつつ共に生き始めてまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。